毎月第一日曜日のこの時間は特集昭和史を味わうと題してお送りしています。これは昭和元年から昭和64年までの昭和のすべての時代をノンフィクション作家保坂正康さんと語り合っていくものです。シリーズでお伝えしております昭和史を味わう、今日はその13回目、今回は昭和とともに歩んだラジオ戦前編というテーマでお送りします。毎回このコーナーにご登場いただくのは昭和史を語り継ぐ会を主催している保坂正康さん、そして聞き手は私ラジオ深夜便ディレクターの村島明義です。保坂さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ、今日のテーマですね、昭和とともに歩んだラジオの、はい、戦前編ということなんですけれども、はい、実は今年の3月22日の放送記念日がですね、90回目の放送記念日になるんですよね。
90年っていうことですね。
そうですね、
昭和の歴史と重なるわけですよね。
そうですね、ほぼ重なるということですね。去年の1回目の放送でもご紹介したんですけれども、この保坂さんの指摘でですね、私も気がついたんですが、そのラジオの歴史と昭和の歴史はほぼ同じということですね。でラジオの放送が始まったのが大正14年の3月22日ということで、最初は東京で始まりまして、社団法人東京放送局の仮放送開始の日がその大正14年の3月22日ということで、まあ、今の放送記念日になってるんですけどね。でその後6月に大阪放送局、7月に名古屋放送局と、そしてその3つが合同してですね、社団法人日本放送協会になったのが、大正15年の8月20日と、で昭和の始まりが大正15年の12月25日ということですから、
まあ、年数で言えばもうほとんど同じということですよね。
そうですね。
ラジオがもうその昭和の歴史と重なるっていうのは、ラジオのこの歩んできた道がどういうんだったんだろうっていうのは大いに興味が持たれますね。
そうですね。でそこで今日はですね、リスナーの皆さんから寄せられたお便りを中心に進めていきたいと思います。去年の10月にですね、この番組への投稿を呼びかけたところ、200通余りのお便りが寄せられました。誠にありがとうございました。で、まあ、全てをですね紹介することはできないんですけれども、今日はその中から、まあ、戦前のラジオに関するお便りを紹介したいと思います。まずはじめにですね、今年90歳になる方からですね、90歳になる方からのお便りを2通ご紹介したいというふうに思います。で今回はですね、男性からのお便りは、元アナウンサーで、現在ラジオ深夜便ディレクターの玉谷邦博さんの朗読でお送りします。まずはですね、男性の90歳、滋賀県大津市にお住まいの小成隆俊さんです。
日本でラジオ放送が始まって90年なら、この私も生まれて90年、いろいろと思い返します。私の家は関東大震災後、東京の豊玉郡、現在の中野杉並区の商船電車、今の JR 高円寺駅から1キロほどのあたりに移りました。土曜日は半ドンの小学校の帰り道、決まって垣根越しに聞こえてくる音がありました。ラジオ放送、真昼時の音にぎやかな和洋合奏、その土曜日の昼時の開放感を呼んでくれているようでもありました。同じく日常のことながらここに書きたいのは、夏の夕方湧き起こる近くの雑木林の日暮らしの大合唱です。この日暮らしの大合唱とともに思い出すのは、遠隔士官初の生中継放送の話です。昭和10年6月頃の早朝、愛知県の宝来寺さんから仏法僧の声を東京に生中継してきたのです。それは全く新しい清々しい試みで、私はラジオにかじりつきました。でも期待通りに泣いたか泣かなかったか、あるいは集音が不十分だったか、はっきりとは聞き取れず、 早朝の山の霧が流れてくるようではありました。
ということで、滋賀県大津市の小成貴俊さんの お手紙を紹介したんですけども、このお便りの中にですね、仏法僧の鳴き声中継のことを覚えてらっしゃる、
こういうようなことを放送してたんですね、
でこれがね、昭和10年の6月7日という日にちが分かってるんですけど、放送の音声があったんですよ、で実況のアナウンサーの名前も分かっておりまして、庄司寿貫アナウンサーという人がこの仏法僧の鳴き声の中継をしたんですね。
これはテープで残ってたんですか。
何らかの形で残ったということですね。じゃあそのちょっと仏法僧の鳴き声の中継の音声をおかけしましょう。
海抜2300キロ、三河の国蓬莱寺山の空腹でございます。先人の断崖に面して建てられた蓬莱寺本坊の離れ座敷から問題の霊鳥仏法僧の声を皆様にお伝えしようと存じます。
昭和10年の仏法僧の鳴き声の中継放送ですね。愛知県からの生中継ですね。それから次はですね、女性の90歳からのお便りが来ております。で、今回女性からのお便りはですね、元アナウンサーで現在ラジオ深夜便ディレクターの川村陽子さんの朗読でお送りします。で、女性の90歳の方はですね、大阪府池田市の角千佳子さんです。
ラジオ放送が始まって90年、私と一緒です。一番長く続いているのは朝のラジオ体操です。東京千鳥ヶ淵に近い小学校の校庭では、町の有志の方が1年を通し休むことなく体操会を開いていました。入学と同時に1年を通して出席して自分に合ったのだと思います。冬の寒い朝、出席しようと家を出たら、兵隊さんに、今日は家に戻りなさいと言われ、帰り、ラジオをつけ、226事件を知りました。雪が残る朝でした。今からでも遅くないの放送が忘れられません。昭和16年12月8日、朝のニュースにも驚きました。一台のラジオに家族6名、耳を澄ませて聞きました。その日からは、必ず毎朝ラジオのニュースを聞いて学校に行くようになりました。天気予報がいつの間にか放送されなくなり、子供なりに不便を感じたものでした。いつどこで命を落とすか知れないと思いながら、とうとう今日まで健康で生きてこられたのは、朝のラジオ体操のおかげだと思っています。今でも身近に置いて布団の中でベッドに腰掛けながら体操しております。東京に40年、この地で50年、ラジオのおかげで生きてこられました。
大阪府池田市の角千佳子さんからのお便りでした。で、今のお便りの中にありましたですね、ラジオ体操の放送をですね、当時の音声でお送りしたいと思います。これはラジオ体操というのは昭和3年の11月1日から始まって現在まで続いているということですね。
歴史ですね、
で、この時の放送のアナウンサーは江木理一アナウンサーです。
全国の皆さん、おはようございます。あ、今朝もお元気で体操を始めていただきましょう。肉体のこわばったのや疲れをこの先にほぐしていただきましょう。うちにみんなでさらってあんま代わり散歩代わり、おやおや、お父さんはどうぞ辛抱をやめて始めていただきましょうよ。よろしいですか。それでは第一体操から、およー、足の運動、はい。
戦前のラジオ体操の放送でした。ということで、まあ、今年がその放送90年なんですけども、今のお二方90歳、元気ですね。
そうですね、大体お生まれは大正14年頃だと思うんですけどね、はい、耳から来る記憶というものがこの人生の中ですごく大きな役割を果たしたんだっていうのが感じられましたね。
あ、そうですね、
まあ、今の子供たちは、まあ、視覚から来るのかもしれないけど、まあ、この世代の人たちっていうのはラジオから来る音ので記憶が作られていく、で音で作られる記憶というのは全くこう視覚とは違うんだなという感じがします ね。
あ、そうですね。
この仏法僧の鳴き声を覚えてるなどというのは、あ、やっぱりこの今聞いて分かりましたけど、ずいぶん綺麗な音ですね、鳴き声がうまく拾ってるなと思ってびっくりしましたけども、
ね、昭和10年の、ね、生放送にしてはですね、仏法僧仏法僧という感じ で、 ね、 ね、泣いてましたもんね、
ラジオ体操はこのメロディーは、まあ、私たちも子供の時からよく知ってるんですが、このラジオ体操のメロディーの時間の長さですよね、うん、これはね、やっぱり音から来る記憶がみんな紡いできてバトンタッチのようにこう繋いできたんだなっていうような感じがしました ね、
うですね。ということで、まあ、90歳の方お二人のお便りを紹介しました。で次はですね、ラジオの受信機を作ってこのラジオ放送を受信しようとした人からのお便りなんですよね。初めにも紹介しましたが、ラジオ放送大正14年の3月22日初の仮放送ということなんですけれども、この時からですね、なんとかその電波をキャッチしようという人した人がいるんですね。で最初の方はですね、東京都港区の小柴康夫さん83歳の方からのお便りです。
NHK が芝浦でラジオの仮放送を始め、愛宕山で本放送を開始した頃のことである。私の父は大正13年12月、港区高輪においてラジオと電熱機の制作事業を個人で始めた。日本で初めてラジオ放送が始まるというので一大ブームとなり、父もラジオ受信機の制作販売を行った。当時ラジオは利益率の高い商品だったので粗悪品が横行していた。このため父は NHK からラジオ相談員の資格をもらい、近くの山手線の駅前にテントを張って広くラジオの普及と無料修理を行い、そのことを自慢にしていた。昭和初期、工場の近くの御田小学校での夏場のラジオ体操の時間には父が無料でラジオ放送設備を貸し出したと聞いている。早慶戦の時には工場の前のスピーカーを大きく鳴らし、前の歩道は人垣でいっぱいになったそうだ。テレビが初めて放映された時のように。昭和12年日中戦争が始まり、せっかく作ったラジオ商組合を解散し、ラジオの制作販売を中止しなければならなかった。以後は電熱機器のみの製造となり、産業用電気ヒーター製造の会社として2014年12月2日に創業90周年を迎えております。
東京都港区の小柴康夫さんからのお便りでした。今のお便りの中にありました早慶戦のですね、中継、
はい、
当時の人気のですね、早慶戦の中継がありますので、これをお聞きいただきましょう。中継のアナウンサーは松内範蔵アナウンサーです。
早慶ベンチ前共に演じ水も漏らしと作戦、早慶応援団の応酬工作、6万観衆の行き詰まるままとき沈黙、見る者語る者一段と殺気を含んでおります。神宮球場どんよりした空、黒雲低く垂れた空、カラスが1羽2羽3羽4羽戦運いよいよ急を告げております。
早慶戦の中継放送、松内範蔵アナウンサーでした。次はですね、やはり自分の父親がラジオ放送の受信を試みたということで、神奈川県横浜市の片山哲夫さん78歳の方からのお便りです。
私が昭和11年に旧朝鮮の慶城現韓国ソウルで生まれた時には、 すでに愛宕山でラジオ放送が大正14年に始まっておよそ10年経っていたのです。明治41年生まれの私の父は、東京で放送が始まった時には旧朝鮮慶城、現韓国ソウルで17歳になっていました。私が父から愛宕山からの初めてのラジオ電波を鉱石受信機を作って聞こうとしたという苦労話を聞いたのは、私が慶城の桜ヶ丘国民学校2年生だった頃だと思います。今考えれば、東京と慶城間の遠距離ではこの原始的ラジオで放送が聞こえるわけがないのですが、そのくらい内地のラジオ放送の開始は外地でも期待と夢が大きかったのだと思います。慶城桜ヶ丘国民学校3年生の時、校舎法人地に召集されていた父も帰っていて、一家全員ラジオの前で聞いた昭和20年8月15日正午の東京からの終戦の玉音放送は、フェージングで波打つような背景雑音に途切れ途切れに天皇陛下の声が聞こえてくる感じでした。
今のお便りは神奈川県横浜市の片山哲夫さんからでした。まあ、それぞれのお父さんがですね、
そうですね、
ラジオを実際自分で作って受信しようと、チャレンジしたわけですね。
やはり日本にはこういう、なんですか、器用な人たちっていうんですかね、技術をこうすぐこう受け入れる、それをこう伸ばしていくっていうような人たちがいるんですね。だからすぐこういうのを作ってしまう、でそれ作ることが結局皆さんに それをまた聞いてもらうっていうことで、地域の中で、まあ、役割果たしていくんだなという感じもしましたね。
まあ、こういう方がいたから、そのラジオの放送もどんどん普及していったんですよね。次はですね、海外ですとか地方にいて放送を実際体験した方からもお便りいただきました。はじめはですね、中国の南京放送局の開局記念に出演しました、熊本県荒尾市の塚本信子さん85歳の方からのお便りです。
あの日、南京放送局開局記念の日、弟は内地の皆様へと題した作文を朗読し、私たち女生徒は小学唱歌の冬景色と山柄を合唱しました。南京放送局が開局した日の記念番組に私たち兄弟は出演しました。昭和13年春、父の上海満鉄事務所への転勤で生まれ育った大連を後にしました。のどかな船旅でした。その年の秋、汪兆銘政府の顧問となった父に伴い南京に引っ越しました。今度は汽車です。シャーカンの駅の改札を出ると、乗客は全員消毒薬を襟元から注入され、粉だらけになりました。転校した居留民会立小学校は、先生方2、3人と高等科の染谷さんに、3年と2年の私たち姉弟を入れ10人くらいでしたが、次第に在留邦人の増加で生徒も増え、放送局もできました。でもあの日の演目は覚えているのに、日付もスタジオの様子も全く記憶にないのです。その後、昭和15年秋、初めて内地での生活が始まり、やがて昭和16年12月8日です。母が子供部屋に飛び込んできました。当時、諏訪島にいた父を案じたのでしょう。ラジオから流れる軍艦マーチが、やがて海ゆかばになり、西部軍艦区報道で庭先の防空壕に退避する日が多くなり、そうして玉音放送でした。
熊本県荒尾市の塚本信子さんからのお便りでした。で、次はですね、戦前 JOCK ということですから、名古屋放送局ですね、名古屋放送局に出演したことのある方から、お二人からですね、お便りいただきました。まずは昭和5年にですね、 JOCK 名古屋放送局に出演したことのある三重県四日市市の井上七重さん 96歳からのお便りです。まあ、今回紹介する中で最高齢ですね。96歳の井上七恵さんからのお便りです。
昭和5年2学期の中頃の日曜日の午前中、私たち6年生女子12人は JOCK 名古屋中央放送局の放送室の中にいる。放送室は割に簡素で、隅にソファーが一つ、ピアノが一台、真ん中あたりにマイクがポツンと一本立っているばかりである。ソファーには付き添いの校長先生と教頭先生、そしてピアノの前には伴奏の森先生が腰をかけて、これから始まる子どもの時間の聖唱に備えていらっしゃる。私たち12人はマイクを半円形に囲んで今か今かと待っている。緊張しきっていた。マイクが一本だけだから、アナウンサーは一曲終わるたびに前へ出てきて曲名を読んでまた後ろへ下がる。そしてとにかく無事に放送は終わった。96年間生きてきて数えきれない思い出はあるけれど、私にとって忘れることのできない少女の日の放送の日のこと。今も6年生と4年生のひ孫に自慢している。
三重県四日市市の井上七恵さんからのお便りでした。96歳の方です。次もですね、まあ、80年前にやはり名古屋放送局で実際歌ったことのあるですね、愛知県岡崎市の石川みどりさん91歳からのお便りも来ております。
今から81年前の記憶です。その頃の NHK 名古屋放送局は名古屋城の南西1キロほどの広い広場の西北の角に2階建てのコンクリートの建物が静かに立っていました。周りには6連隊など軍の施設がありました。確か2階にスタジオがあったと思います。8畳ほどの部屋にただマイクが1本立っていたように思います。昭和8年12月23日午前6時半ごろ、私ども小学5、6年生の生徒 4、5人はマイクの前に立って、ただいまの天皇陛下のご誕生を今か今かと待っていました。男のお子様でしたら、皇太子様お生まれなったと歌うように言われ、それを合図に皇太子様お生まれなったと大きな声で歌いました。81年経った今でもマイクの前で歌っている姿が思い浮かびます。
愛知県岡崎市の石川みどりさんからのお便りでした。で、この石川みどりさんを含めてですね、まあ、合唱団が歌ったという、皇太子様お生まれなったの曲をですね、ここでお送りしたいと思います。この音はですね、現在の新しい CD のですね、音ですので、まあ、昔の音ではないんですけども弾いていただきます。歌は、相川由美さんです。相川由美さんの歌で、昭和8年に作られました皇太子様お生まれなったでした、というような、その実際その放送で歌ったという、ね、方のお便りもあるんですよね。
この今の3人の方ですね、熊本県の塚本信子さん、三重県の井上七恵さんですね、それと愛知県の石川さんのラジオにこう出演したという思い出が自分の人生のこう大きな記憶になってるんだなということで、その喜びがこう人生そのものを左右してきたなって感じしましたね。同時にね、やっぱりこの方たちがお書きになってるのは放送のレベルでいうと本当初期の段階の放送の空気を伝えてるんでしょうね。
そうですよね。
部屋入ったら大きなマイクが一つあったっていう、なんか多分そういうことなんでしょうし、はい、それからなんかやっぱり96歳の方のお書きになってるのはなかなか放送の歴史の中の初期っていうのがよく出てるなと思いました。
で NHK はその、大正14年から番組始めてですね、いろんなその番組を放送してきたんですけれども、やはりこう時代が減るに従ってその放送の雰囲気もなんか随分こう変わってきてるようですよね。
そうですね。ラジオは昭和の歴史と一緒だというふうに、最初に話したわけですけども、結局昭和の歴史のは戦争の歴史になっちゃうわけですね、昭和の特に初期は、はい、でその初期の時にラジオはちょうどこれからこうメディアとして発達していく時にそこの出会ってしまったんですね。だから結局、戦争に利用されるといいますか、戦争にやっぱり使われたというのが正直なメディアの姿だと思います。これはその頃のことを書いているラジオの研究書とか、それからラジオの歴史を書いた本なんかをよく読んでいくと、正直にやっぱりそのことを書いてますね。例えば戦争が始まる前までは、冷静に落ち着いてなるべく感情を出さないようにもう報道ニュースを読むというのが、戦争が始まってからはできるだけこう感情を出せと、それで、アナウンサーといえどもその国策の宣伝員なんだと、だからアナウンサーというよりも国策の宣伝員なんだから情熱を込めて話せというふうになったようですね。だから役割が変わっていくっていうことですね。その意味で言うとラジオの発達史というのは、期せずして昭和の歴史が背負い込んだ政治的な制約といいますか、それを証明したことになるのかなっていう印象を持ちましたね。
ですね。そういうような形でその時代にラジオも翻弄されながらといいましょうかね、
そうですね、
放送を続けてきているわけですけれども、この戦前戦中を通じてですね、一般の人々はどんな番組を楽しんでいたのかというお便りをですね、ご紹介したいと思います。次は長野県松本市の沢柳英子さん、81歳の方からのお便りです。
太平洋戦争中、私は国民学校2年生から6年生までを松本市郊外の田舎で、欲しがりません勝つまではのスローガンのもとで、行事も我慢を強いられた少女時代を過ごしました。そんな日常にあって、一日の楽しみは NHK のラジオ放送を聞くことでした。当時ラジオのある家は少なく、私の家は父親が水力発電所の技師で、とてもハイカラな人であって、恵まれた生活でした。ラジオは大きくて素敵なデザインで、タンスの上に置かれていました。大人たちは大相撲放送を、子供たちは童謡歌手の歌を聴くのが楽しみな番組でした。相撲放送があるときは近所のおじさんたちが聞きに来たり、外で聞いている人のためにボリュームを上げてやったりしました。童謡が放送される時間帯になると、外で遊んでいても飛んで帰ってきてラジオの前へ正座して聞き入りました。夕方、ハイケンスのセレナードのテーマソングが流れ、前線へ送る夕べと題して時間帯での放送だったと思いますが、川田雅子、高子など童謡歌手たちの持ち歌が決まっていて、今日は誰の歌声が聞こえるのか楽しみでした。
長野県松本市の沢柳英子さんからのお便りでした。 今のお便りの中にありましたけれども、前線へ送る夕べという番組が先日あったんですね。でこの番組のテーマ音楽ですね、ハイケンスのセレナーデと、その後東部軍管区情報の音が入ってますんで、これをお送りしたいと思います。これは後日ですね、放送記念の番組として、作った、まあ、再現の音声ということであります。
昭和18年の正月から前線へ送る夕べの放送が始まり、海外放送は19年から24の外国語でフィリピン、東インド諸島などに向けて送られました。
軍管区情報、東部軍管区情報、房総半島より本土に侵入せる敵 B29 は戦闘艇団が帝都に侵入しつつあり、後続艇団は伊豆半島上空より北進し、富士山付近にて突進しつつあり、夜間につき敵戦闘機編隊の銃撃の恐れあり。
前線へ送る夕べのテーマ音楽と東部軍管区情報でした。でこの前線へ送る夕べのテーマ曲のですね、ハイケンスのセレナーデにはたくさんお便りが来てるんですね、それだけ印象が深かったということですね。横浜市瀬谷区の小野博和さん、それから徳島市大和町の中川風さん、それから横浜市港北区の久保井勉さんなどから来てるんですね。改めましてですね、この楽しげな音楽、まあ戦中だったですけどもね、本当、まあ大変な時代だったんですけれども、音楽だけが楽しい。
そうですね、この放送は21カ国語で放送されてるとかってちょっと言ってましたね。
そうですね。
それで、海外の人たちも聞いてる、まあ、当時戦争中ですけども、相手国の人たちも聞いてるっていうので、こういうメロディーを意図的に流したんでしょうね。日本のメロディーとはちょっと違いますよね。だからその意味で言うと、今の私たちにもこう通じるリズム感があるなっていう気がしますね。
そうですね。まあ、これも現在の CD でお送りしますけれども、堀口博夫と東京軽音楽クラブの演奏で、ハイケンスのセレナーデです。 前線を送る夕べのテーマ曲ハイケンスのセレナーデでした。次はですね、戦前の子供の時間というのがありまして、これが楽しみだったという方からお便りが来ております。北海道岩見沢市の大垣内一郎さん82歳の方からのお便りです。
昭和5年に死んだ祖父がまだ生きていた頃、近所の娘さんに今に東京で話していることが聞こえるようになるよと言っていたそうです。昭和も10年をいくらか過ぎた頃でした。我が家でもラジオが聞けるようになりました。当時の放送は今のように24時間ではありません。昼の番組が終わると次の放送は午後5時からですと言ってプツンと切れます。夕方に子供の時間があって子供ニュースが放送されます。ニュースのおじさんは関谷磯路さん、ニュースのおばさんは村岡花子さんです。私はごきげんようさようならという声をまだ覚えております。戦争が激しくなってからはどこのうちにも昼間も電気が来るようになりました。防空警報を聞くためだと聞きました。北部軍管区情報、ただいま北海道地方に警戒警報が発令されましたというアナウンスが聞かれるようになりました。
北海道岩見沢市の大垣内一郎さんからのお便りでした。今のお便りにもありましたけれども、戦前のですね、子供の時間が楽しみだったということで子供ニュースを流してたんですね。これはニュースのおばさんということで、去年放送しました朝のドラマの花子と庵の主人公でもありました村岡花子さんが担当していたということで、この村岡花子さんの音声がですね残っているんですね。このニュースのおばさんの村岡花子さんがですね、この日の放送では、昭和10年以前の放送なんですけれども、九州の海でですねワニを捕獲したというニュースを伝えてくれてるんですね。ではこれをお聞きいただきましょう。
全国のお小さい方々ごきげんよう。これから皆さん方の新聞でございます。九州の海でワニの迷子、2、3日前のこと、九州長崎県の行き着き島という島の海辺で子供さんたちが遊んでいますと、海からのこのこと一匹のワニが上がってきました。ワニは熱帯の暑い地方に住んでいて、獣の王様といわれる獅子でさえも時には負けるという強い動物ですから、さあ大騒ぎ。やっと漁師さんたちの手で捕まえましたが、このワニは身の丈が3メートル余り、目方が26キロ余りで、どこから来たのか分かりません。何分暑いところにいる動物ですから、寒い寒いというような様子をしていたそうでございます。皆さん方の新聞は今晩はこれでおしまいでございます。続いて次の放送がございます。さようなら。
子供の時間のニュースのおばさん村岡花子さんのニュースだったんですね。
皆さんの投書をこう聞いててですね、やはり小さい時に聞いた記憶というのは正確に覚えるんだなと思うのは、例えば、沢柳さんのですね、音はゆりかご会、川田孝子、川田雅子っていう名前などは、僕は次の戦争終わってからラジオ聞くようになりましたけども、この名前はまだ覚えてますね。それと北海道の大垣内さんのですね、やっぱり村岡花子さんで、こういった名前はみんな覚えてるんですね。私もラジオで育った世代だから、その小さい時のラジオで聞いた名前は大体覚えてますね。
今でも鮮明に覚えてらっしゃるんですね。
そうなんですね。だからそれも記憶の根っこのとこにあるんだなと、感動しますね。
そして、いよいよこの、戦前戦中を締めくくる、ラジオの放送といいますと、なんといっても昭和20年8月15日の玉音放送だというふうに思うんですけれども、今までのお便りにもですね随分触れられていましたが、この玉音放送で、戦争が終わったということで、初めてですね天皇の声を聞いた日本人がほとんどだったんでしょうね。改めてですね、この昭和前期の大きな節目の放送ともなりました玉音放送、改めてお聞きいただきます。
近隔世界の体制と帝国の現状とに鑑み、
地上の措置をもって時局を収集せんと欲し、ここに終了なる南自臣民に次ぐ臣は帝国政府をして米英使と四国に対しその共同宣言を受諾する旨通告せしめたり。
この玉音放送で戦争の時代が終わったということになるわけですね。
ラジオの歴史、特に昭和の初めの歴史はですね、不幸なことに政治軍事に利用されたというような側面が今日の投書の中でもよくわかりましたね。しかし同時にやはりそう言いながら娯楽あるいは子どものニュースとか歌とかですね、そういうものをきちっと放送されてて、それはそれで子どもに伝わってるんだなという思いしましたね。
そうですね。
やはり戦時下であってもそういう放送は守られてきたんだなっていうな感じがしましたね。
そうですね。どうも今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
今日のこの時間は特集昭和史を味わう昭和とともに歩んだラジオ戦前編というテーマでノンフィクション作家の保坂正康さんに伺いました。聞き手はラジオ深夜便ディレクターの村島明義でした。